さあ、やってまいりました。暮らしの便利教えましょうのコーナーです。今回はハマート朝倉店にお邪魔して、スタッフ林田さんにお話を伺っていきます。林田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今回のテーマ、愛犬の夏の暑さ対策でお送りしていきます。毛に覆われている愛犬は寒さに強い反面、暑さには強くありません。人間が暑いと感じるとき、愛犬はもっと暑いと感じている状態です。今回はそんな愛犬がこれから迎える暑い夏を快適に過ごすための対策、紹介していただくということなんですが、そんな対策のポイント、大きく分けて4つあります。1つ目が温度管理の徹底、2つ目がこまめな水分補給、3つ目夏の衛生管理、そして4つ目、屋外での行動。これら4点ということなんですが、まず1点目、温度管理の徹底。これ確かに大切ですよね。
はい。室内温度が27度を超えると対策が必要です。温度計などで温度確認を習慣にしましょう。室内温度が30度を超えると熱中症のリスクが増えるため要注意です。
そうなんですよね。そしてもちろん二神グループ各店舗にもですね、温湿度計各種取り揃えられておりますので、ぜひチェックしていただきたいんですが、今手元にあるのはこちらデジタルの温湿度計となっております。温度、湿度、大きな表示がされています。やっぱりこれぐらい表示大きくありますと、ふとこうした時に目についてですね、よりこう直感的に、温度、湿度がわかりますので、ぜひこういった表示が大きいものおすすめなんじゃないかと思いますね。室内温度は27度を超えると対策が必要になってきます。さらに30度を超えてしまうと、これ熱中症のリスクが増えますので、必ずこうした温湿度計備えて注意してください。そして、犬小屋の置き場所、これにもコツがあるんですね。
はい、直射日光が避けられる日陰で風通しの良い場所がおすすめです。軒下などへ移動したり、タープで日よけをしましょう。
犬小屋の置き場所、確かにおっしゃる通りですよね。日陰で風通しの良い場所がおすすめということですので、軒下があればそちらへ移動したり、あとちょっと前のね、キャンプブームとかでタープ、お家にあるご家庭もね、結構あるんじゃないかと思いますので、まあ、こうしたタープ上手に利用して日よけを作る、こういったことも大切ということですね。あと屋内で飼育している場合はどうでしょう。
はい、エアコンの利用や窓を開放して風通しを良くさせましょう。閉め切った部屋で扇風機だけ使用しても部屋の温度は下がりません。扇風機はエアコンと併用して冷気を循環させましょう。
これは人間の暑さ対策でも全く同じことを言えますよね。暑い夏、扇風機だけを回してもですね、ひたすら部屋の中の暖かい空気、暑い空気が回るだけですので、必ずこの回る空気を冷やすことが大切ですから、例えばエアコンもちろん利用していただいたりとか、あと窓を開け放して空気を入れ替える、こうしたことを行った上で扇風機を併用するなど、ね、工夫は必要ですよね、やっぱり。そして水分補給に話を移っていきます。水分補給も確かに大事ですよね。
はい、気温が上がると愛犬の体は脱水します。全身の血流も悪化して臓器障害になる場合もあります。日頃からこまめな水分補給で脱水を防ぎましょう。ただし、人間の熱中症対策の感覚で塩分補給するのは注意が必要です。塩分過多になると脱水を助長し、内臓の負担となります。水分は水だけでなく、ドライフードは水やお湯でふやかして与えてもいいでしょう。またペット用ミルクは暑さに強くなるタンパク質を含んでいるので併用もおすすめです。ただし、人間用ミルクは果糖が多く含まれているので、愛犬がお腹を壊す場合もあるので注意しましょう。
なるほど、そうなんですね。もちろん気温が上がると愛犬の体脱水していきますよね。これによって全身の血流も悪くなって、果ては臓器障害になる恐れもあるということですから、やっぱり日頃からこまめな水分補給が大切ということなんですね。ただし、これ人間の熱中症対策の感覚で塩分を補給する、こちらは注意が必要です。塩分が多くなりすぎますと、むしろ脱水を助長して内臓に負担がかかってしまうということなわけですね。あとこれもう一つコツがあって、水分は水だけではなく、ドライフードを水やお湯でふやかして与えても、これ間接的な水分補給に確かになりますよね。 あと話の中出てきましたペット用ミルク、これ暑さに強くなるタンパク質を含んでいるのでこの併用もおすすめということで、ドギーマンのですね生乳が使用されているお腹に優しい乳糖ゼロペットの牛乳という商品もね、ぜひこちらもチェックしてみてください。さあそして3つ目のコツ、夏の衛生管理ですが、これ具体的にはどうでしょうか。
はい、夏は室内の温度管理だけでなく風土や水の衛生管理も重要です。風土は残さず食べれば問題ないですが、ダラダラ食べで長期間そのままだと劣化する場合があります。ドライフードは半日以内、ウェットフードは30分以内を目安に変えましょう。水は夏場は1日最低2回以上を目安にこまめに交換しましょう。
なるほど、夏は室内の温度管理だけじゃなくてその与えるフードだったり水の衛生管理やっぱり重要になってくると。でフードはですね残さず食べきれば問題ないんですが、だらだら食べるの一回やめたりとかしてね、何回かに分けて食べちゃうとかで、長期間そのままだとこの餌自体が劣化する、フード自体が劣化する場合がありますので注意が必要です。で目安としてはドライフードは半日以内、ウェットフードは30分以内を目安に変えましょうということですから、結構ウェットフードを注意して見ておく必要がありますね。あと水ですが、夏場は1日最低2回以上を目安にこまめに交換しましょうということですので、ぜひよろしくお願いします。さあ最後4つ目のポイント、屋外での行動、こちらもポイントお願いします。
はい、夏は外気温だけでなくコンクリート床面からの反射熱に愛犬は暑さを感じます。夏の散歩は反射熱が多い日中や地面が暑い時間帯を避けて朝夕の涼しい時間に行いましょう。また散歩中も水を持参してこまめに水分補給すると良いでしょう。
今ペットをねお飼いになっている皆さんだったら、この先ほど挙げていただいたポイントっていうのは結構皆さん注意されているんじゃないかと思いますよね。もちろん人間も外で散歩するのは気温が高い時間とかやっぱり避けたいですからね、ペットも全く同じなんですよね。しかも人間よりも地面から近いわけですから熱を近い場所で受けてしまうということですので、より注意が必要。朝や夕方の涼しい時間帯に散歩は行うようにしましょう。そして散歩中も水を持って行ってこまめに水分補給するといいでしょう。ただしこの時もですねペットの水だけ持っていくんじゃなくて散歩するご自身の水分補給も必ずお忘れなくよろしくお願いします。というわけで今回は愛犬の夏の暑さ対策ということで、ハマート朝倉店にお邪魔してスタッフ林田さんにお話を伺いました。林田さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。